ことに御用にかなうものなのでしょうか。主イエス様はご自分の思う通りに私たちを用いることができるなのでしょうか。それとも私たちは自分の思うことばかりをやっているなのでしょうか。コリント第一の手紙ももちろん救われた人々のためにだけ書かれている手紙なんです。297ページになります。コリント第一の手紙の6章のちょっと中3節からお読みいたします。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体をとって宇宙の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。宇宙と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、イエス様が我々を値を払って買い取ってくださいました。ですから私たちはイエス様の体の主体となることができました。体は頭に従わなければなりません。私たちはなんと主イエス様に不従順なことでしょう。またなんと高ぶるものでしょう。私たちはイエス様の主体として用いられる器ではなく、宇宙の主体となってしまったのではないでしょうか。まあ、主の前に自分の本当の姿を知る、知っている者は、あの主税人のように、私は強盗であり、金の犯したものであり、見舞いに全く断面なものですと言うでしょう。まあ、どうしたらリバイバルが起きるなのでしょうか。主のあふれるばかりの祝福を自分のものにすることができるなのでしょうか。まあ、初めに自分の汚れた様を見て、自らの物足りない様を知り、飢え渇くことが必要です。多くの人は、自分では他の人々に不満を投げかけています。他の人々に対する愛を持たないばかりか、まあ、批判したり、裁いたりします。他の人にこのようにどんなに不満を持ってもリバイバルは起きません。喜んでいるのは悪魔だけです。リバイバルが起きるために他の人を不満に思うのではなく、まず自分自身の物足りなく思わなければならない。私たちは聖霊の宮であるキリスト者であっても、強盗の巣になる可能性があるということを知らなければなりません。もし私たちが自らの状態を深く認めたなら、清められなければならないという願いも起きるはずです。昔のヒゼキヤ王の時代に起きたリバイバルについてちょっとだけ考えて終わりたいと思います。歴代史記の29章を見ると、次のように書かれています。歴代史記の29章711ページです。29章の1節からちょっとお読みいたします。 ヒセキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第一年の第一の月に、主の宮の塔を開く、これらを修理した。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は、自分自身の性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖所から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、ともし火の火を消し、聖城でイスラエルの神に子を炊かず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見た通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは、剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは、虜になっています。今、私たちの願いは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手を亀にいていてはなりません。主はあなた方を選んで、ご自分の前に立たせ、ご自分に使いさせ、ご自分のために使えるもの、子を託くものとされたからです。そこでレビ人たちは立ち上がった。ケハテ族からは、アマサイの子、マハテとアザリアの子、ヨエル。メライ族からは、アブデイの子、イシュとエハエルの子、アザルヤ。ゲルシュン族からは、シマの子、ヨアフとヤフの子、エデン。エリザワカ族からは、シムリとエエル。アサフ族からは、ザカレアとマタヌヤ。ヘマン族から、エエルとシムリ。エドドン族からは、シェマヤと、宇宙エルであった。まあ、こうして彼らは、自分の子たちを集め、身を性別し、主の言葉により、王の命令の通りに、主の宮を清めに来た。祭司たちが、主の宮に、の中に入って、これを清め、主の道にあった汚れたものを皆、主の宮の庭を出すと、レビ人が受け取って、外に持ち出し、キデオン川を得持っていった。彼は第一の月の一日に性別し始めた。その月の八日に、主の玄関に入り、八日間にわたって主の宮を性別した。第一の月の十八日に終わった。22節。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇の注ぎかけた。ついでお羊をふり、その血の祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をふり、その血を祭壇に捧ぎかけた。それから彼らは王、および集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちは、これらをほふり、その血を祭壇に捧げて、罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全所の生贄と罪のために生贄を王が全イスラエルのために命じた。 ったからである。28節全集団は不死を神、歌いたいは歌い、ラッパ、主はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全主の生き贄が終わるまで続いた。31節そのようなことの後でヘゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生き贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生き贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全主の生き贄を携えてきた。36節ヒゼキヤとすべての民は神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。まあここで3つのことが書かれてますね。まずリバイブの必要性、まあ、すなわち統治のための状態。2番目リバイブのための清め、それから最後リバイブの結果について書かれています。まあ、その統治のための霊的状態が想像できないほどダメでした。神の宮が荒れているか整頓されているかを見ると、その統治の民の霊的状態がわかります。まあ、今日の、まあ、教会でも同じことが言えるなのではないでしょうか。主の体をわきまえないで過ごす者が多いために、弱い者や病人が大勢おり、眠った者も少なくないといったあれ様なのではないでしょうか。コリント第一の手紙の注意書にそう書いてありますね。305ページです。コリント第一の手紙注意書の日偶節、身体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分の裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますとあります。まあ、旧約時代の神の宮、新約時代の主イエス様の体なる教会は、主の臨在の場所であり、それを通して主がこの世を祝福しよう、導こう、支配なさろうとしておられる場所です。主の全くご臨在、ご支配を認め、受け入れることは、まあ、あるよる祝福の源です。統治の宮と主なる神の民の状態は恐るべきものがありました。日中九州の五節を見ると、聖地の中に忌まわしいもの、汚れがあったことがわかります。六節、主を捨て、主の住まいに顔を背け。とあり、七節、主なる神に子を託かずとありますが、民は祈りの生活を送っていなかったことがはっきりわかります。九節を見ると、ある者は剣に倒れ、ある者は捕虜となったとありますが、これは皆、この世との妥協から生まれたものでした。まあ、今日の信ずる者の群れの様と誠に似ているなのではないでしょうか。主の宮に汚れがありました。これが民が惨めになった一番の原因です。主の臨在の場所である宮は主のご支配が去り、ただ汚れに任せられていたのです。以前には共に集い、